焼いた時間。さあ、私は今長峰公園にやってきています。今日はまたまた長峰公園にビッグな方がお越しくださいました。こんにちは。
こんにちは。
自己紹介お願いします。
サッカーの副審をやっています相良徹と申します。
相良さん、お久しぶりです。
どうも。
相良さん、2年前にちょうどこの焼いた時間でインタビューさせていただいた時が初めてだったんですけれども、今回相良さんにお話を伺うのがね、やっぱりワールドカップですよ。ロシア大会行っていらっしゃったんですよね。
はい、6月2日大会の10日ぐらい前に出て、大会に参加してですね、1ヶ月ぐらい滞在してました。
お帰りなさい。そしてお疲れ様でした。なんでもワールドカップ、まず相良さんが行ったのは何度目だったんですか？
南アフリカとブラジルと今回なんで3回目になります。
3回その副審としてこうワールドカップに行く日本人っていうのはどのくらいいるもんなんですか？
3回目の人は初めてかもしれないです。主審で2回目の方はいらっしゃいますけど、3回目の人は初めてかもしれないです。
じゃあもう日本人初の3度のワールドカップを経験したという感じですね。
そうですね。はい。ただ今回はちょっと試合担当することができなかったので一応参加ということにはなりますけど、3回、はい、参加させていただきました。
それで、気になるのがそのワールドカップロシア大会、いつ頃からこう行くって決まったんですか？
今回はいつもよりも発表が遅くなりまして、最終的に決まったのが5月ぐらいだったかなと思います。
じゃあ結構ギリギリ。
多分 VTR レフリーをどう呼ぶかとかその辺の絡みがあってちょっと遅れたのかなと思いますけど。
改めてそういったワールドカップとかで審判、主審、副審とかを決める際のなんかこう試験とかってあるんですか？
もう基本的には各国を代表して1組ずつがアンダー20とかアンダー17とか、それこそこの間行った、ブラジルのオリンピック、もうこの辺が評定っていうか査定になりまして、ここでよかったレフリーがワールドカップの本大会に呼ばれるという仕組みになってます。
どうでしたか、こうワールドカップに、来てくださいって言われた時っていうのは。
今回最初は主審1人と副審1人しか指名受けなかったので、ちょっともう1人の副審が呼ばれていなかったので残念だったんですけど、その後ギリギリになってもう1人追加招集されたので、そこでやっと喜びを感じたというような感じです。
嬉しいの一言ですか、やっぱ来た時は。
いや、そんなことよりもやっぱり責任の大きさとかのが大事ですかね。はい。
そこからはどういうスケジュールになっていたんですか？
時差対策なんかもありますので、10日間ぐらい毎日こうスタジアムで練習してプレイヤーも集めてですね、今回特に VTR レフリーの件がありますので、その練習を10日間ぐらいして開幕に向かうというような感じです。
そう、先ほどお話ありました、今年から、そのビデオアシスタントレフリー、はい、ビデオを使っての判定みたいなことが始まりましたけど、それに関してはどうでしたか？
我々は与えられた道具とか機材でやるだけなので、特に、私たちがどうということはないですけど、見てる人がどう思うかっていうところは大きな変化があったんじゃないかなと思うんですけどね。
その判定によってなんかいろいろ変わった部分もありましたからね。今回は
その辺は私たちもこう練習のもとにですね、こうビデオを見ながらどう判定を変えていくのか、また変えないのかっていう練習はして、だいたい練習通りやりましたので、これを見てだから見てる人とかやってる人があった方がいいのかなくてもいいのかっていうのを判断するんじゃないかなと思います。
じゃあもしかしたらこれからちょっと変わっていくかもしれない。
そうですね、まだ導入期なので今回の結果を見て、やる人見る人でどう変えていくのかっていう感じだと思います。
でちょっと気になるのがそのロシアの気候とかなんですけれども、ロシアはどうでした、気候は。
モスクワにまず集合したので、6月2日とかの段階ではまだ寒くてですね、まだ革ジャンなんか着てる人もいましたので寒かったんですけど、その後1ヶ月ぐらいいましたのでだいぶ気候も暖かくなって、あとはロシア広いので場所によります。場所によっては暑いし場所によっては寒いって感じです。
ちなみにゆっくりする時間とかっていうのはあったんですか？
今回3週間いて4試合の、予備審判を担当しましたので、その間の日は結構ゆっくりできる時間もあって、山の方の上の方とかにも地元のボランティアに連れてってもらったりしたので、ゆっくりする時間も今回はあったかなと思います。
今回大会で一番印象に残った試合っていうのはどの試合でしたか？
予選リーグ第1節の大会2日目にあったスペイン、ポルトガルの試合の第予備審判第5審判を担当したので、そこではあの審判服を着ていつでも副審の方が怪我した時にスッと入れるような状態でピッチでこう立ったり座ったりしてただ見ているだけなんですけど、その試合は素晴らしい試合だったなと思っています。
結構話題になった試合でしたもんね。結局結果的には
3対3で、まあ試合をやってみると素晴らしい試合で、またその素晴らしい試合が話題になったような試合でしたね。
なんかそういう試合だとやっぱこう出たいって気持ちがありましたか？
もちろんそうですね、あの担当して旗を振りたいという気持ちもありつつ、一方で試合自体が面白かったのでいい試合だなという感動ももちろんありました。
でもあの本当にテレビとかで私は見ていたんですけれども、やっぱりこう相良さんにお会いしてから審判の方の動きとかも見るようになったんですよね。ずっと走り回って、でまたね選手の間に入って本当ボールの邪魔にならないようにとかいうのが大変そうだなって思うんですけど、やっぱりあれは練習ですか、感覚ですか？
まあ、主審の方は選手と同じぐらいの距離、だいたい1試合で 10キロぐらい、11キロ12キロ走りますので、まあ、フィジカル的に整ってなければならないし、あとはゲームを読まないと次どこに行くのかがある程度分かってないとそのボールにぶつかっちゃったりとか、とてつもなく離されてしまったりとかしちゃうので、その辺はまあ経験とサッカー感というかゲームの読みが必要なのかなと思いますね。
日本代表だったり J リーグだったり、例えば選手の能力が高すぎて審判がこうついていくのが大変っていうことはあったりするんですか？
あのもちろん、選手個人の能力高いですし、本大会来てますから組織力も高いのでゲームの展開は早いので、そこのゲームの読みを上げていかないといけないですし、その辺でも経験から多分こうなるだろうというような読みは重要になってきます。特にあのカウンターアタックが G リーグより早いので、日本が食らってしまったベルギーに食らってしまったカウンターアタックの練習なんかは大会前にもしますし、レフリーはそのカウンターアタックに備えてコーナーキックの時は立っているようになっています。
その分こうオフサイドが際どかった部分も多かったんじゃないですか？
あのやっぱり G リーグに比べて、まあ、もちろん能力が高いっていうのはありますし、あの短期決戦っていうのもあって、選手が結構トライっていうかチャレンジ、オフサイドギリギリのところをチャレンジする回数は当然増えてくる、大会自体が短いので、そうすると副審にとってオフサイドを判断するケースも多くなってくると思います。
そうなんですね。スポーツ、まあ、サッカーに限らずスポーツを見てるといつも思うんですけれども、こうファールになるかならないかの目安じゃないですけれども、そこってどこで決まるんだろうなっていうのはあるんですけど、どうですか？
サッカーのルールは特に曖昧で、主審の判断によってファールかファールじゃないか決まるので、ちょっと押しても主審がファールだと思えばファールだし、激しく押しても主審がファールじゃないと思えばファールじゃないという、ルールブック自体はシンプルなんですけど、その分実際の運用はアバウトなところがあって、主審の判断に委ねられるっていうところが幅が大きいので、そうするとよりこう主審が上手かどうかがいい試合になるかにこう関わってきちゃうっていうかですね、その見極めが難しいんだろうなと思います。
今年の日本代表の試合っていうのはいかがでしたか？
私日本人なので、はい、日本代表の試合会場に行くことは一切ないので、いつも日本代表とはすれ違わずに帰ってくるので、私も、ロシアでテレビで観戦してたような感じです。
そうか。
特に、力が入ったのは最後カウンターアタックを食らった試合なんか力が入ってて、非常に悔しくテレビを見てたのを覚えてますね。
まあ、多分テレビの前の多くの方がね同じ気持ちだったと思うんですけれども、ポーランド戦、最後に日本代表がパス回しで終わした試合が
テレビで見てました。テレビで部屋の自分の部屋でテレビで見てました。
あの最後のこう戦い方っていうのは相良さんからしてどうでした？
戦い方というかですね、フェアプレーポイントで勝ち上がったということになぜ誇りが持てないのかちょっとわからないというか、批判的な声もあるじゃないですか。で我々審判なのでフェアプレーポイントで勝ち上がって堂々と胸を張るべきだと思うし、そこがまさに日本代表らしくていいだろうと1ミリも私は疑わないですけど。
3大会のワールドカップを経験してきた相良さんですけれども、相良さんにとってワールドカップどんな場所でしたか？
あの本大会はもちろんなんですけど、そこを目指す過程の大会とかも含めてこう大きく成長させてもらったかなというふうに思ってますね。
でも間違いなく私たちもテレビの前でねたくさんの感動をいただきました。本当にお疲れ様でした。これからも頑張ってください。
ありがとうございました。